ビング、リンパを流すと人生が変わる。株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております、長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビューを務めさせていただきます、ズッピーこと逗子秀次です。長谷川さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回の放送でね、ちょっと予告をしていただいたんですけれども、今日はなんとこの番組初のゲストをお呼びいたしまして、
はい、
ご登場いただきたいと思います。これは長谷川さんの方からご紹介いただいた方がいいですね。お願いします。
はい、ではすごくたくさんいろんなことがされている方なんですが、簡単にご説明させていただきます。食肉心理研究所で、心と体と地球も元気にをモットーに、全国を駆け回っていらっしゃる国光美香先生をお呼びしております。
はい、ようこそいらっしゃいました。国光さん、ぜひとも今日はよろしくお願いいたします。ちょっと自己紹介とかいただければ、はい、お願いします。
は
い、
どうもありがとうございます。長谷川先生、今日は素敵な場にお招きいただきましてありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。もう本当にね、先生との出会いはもうここ数年、だいぶ前からになりますけれども、後でまた先生出会いの衝撃をあれなんですけれどもね、
本当にね、リンパってすごくミネラルが大事で、急に頭の中にミネラルミネラルって鳴りやまなくミネラルをなんかちゃんと調べ、ちゃんとしないと食べないととかって思ってたら、味見ガイド社っていうところから、私漫画を出させていただいてるんですが、国見先生もそちらから漫画を、出版されていて、で、味見ガイド社の、社長の倉さんのご結婚式に、隣になんと思ってたのにミネラルの人が座ったんですよ。で、日本一のミネラルの先生だって紹介されて、はい、ミネラル持ってましたって感じで、はい、もうここからそのミネラルの謎とか、必要性とか、リンパとの関係って、体の中の、なんでこんなに違いが起きてたんだろう、食べ物で違うんだろうっていう謎が全部解けた。で、志が本当に高くて、もう日本中を駆け回ってらっしゃるこの、小さな体でどこにこのパワーがあるんだろうっていうようなだと出会わせていただきまして、まあ、大不安でもあり尊敬もしていて、本当に人間性も素晴らしくて、なんかこんなに全国の方と関わっていて、一人も嫌いに、国光さんを嫌いにならない人って世の中にあんまりいないと思うんですね、こんなに有名で、はい、ここがすごい、私は美香さんのその素晴らしい人間性がいつもすごいなって思って、時々いろんな会に参加すると、私国光美香になりますって自分で呪文をかけて美香さんっぽく挨拶してみたりとかするんですそんな素晴らしい美香
そうですね、リンパの先生、リンパのトップとミネラルのトップが結婚式の席で同席で隣同士になったっていう出会いですね、まずね。
そうです
ミネラルとこうリンパっていうことがくっつくだろうなっていう想像した中で、
本当びっくりしました。
衝撃的な出会いなんですけども、国光先生の、ね、お話まだ全然お伺いしてないんですけども
熱く語りすぎました
本当にもうこんなに素敵にご紹介いただいて、この後どうしようって今ぐるぐるしておりますけれども、ちょうど今回結婚、ご結婚10周年ということですので、出会いからもう10年になるかなと思います。長谷川先生ね、
そうですか、早いですね。
いいです。私も倉社長に、はい、日本一の立派な先生だよってご紹介いただいて、ちょうど漫画ができ出された頃だったと思うんですよね。で、
はい、
ああなんて言って、私もその後施術でお世話になったり、その他いろいろ本当に先生にはお世話になって、いろんなことを教えていただいてるんだけれども、ちょうど当時が、ミネラルがすごく大事なんですとか、それから現代食ってこんなに新型栄養失調になってるんですなんていうのを、私が活動を、まあ、動き出して数年の頃ですよね。はい、それでもう結婚式終わってからもお茶をしながら大盛り上がりで、 大事よねなんて言っていくうちに、私はでもね、先生に素晴らしいところをご紹介いただいてね、一般社団法人の国際食学協会っていうところでね、ミネラルの講座を作ったらいいよって言って、そちらの協会に紹介いただいて、今、こちらのテキストも作らせていただいてるんですけれども、ね、その中でもミネラルとリンパという項目で上級というのができまして、その上級編のテキストで8章あるんですよね。ミネラルと酵素とか、ミネラルと神経伝達とかね、ミネラルとオーガニック、いろんな項目がある中で、ミネラルとリンパを長谷川先生に執筆もいただいて、一緒に書いていただいたという、そんな経緯もありまして、はい。なんか今日こうして一緒にお話しできること、すごく嬉しいですし、皆さんにぜひね、この関係性、このミネラルとリンパとか、食とリンパっていうところをね、ぜひぜひ取り入れて知っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。ミネラルのも先生でいらっしゃる国光さんでいらっしゃいますけれども、そのね、ちょっと健康を知ってる方だとミネラルって言ったら、あ、なるほどなって分かる方もいるかと思えば、ミネラルって私の感覚だと、この何なんかナトリウムとかマグネシウムとかっていうことなのかな、スポーツドリンクに入ってるからなんかちょっといいんだろうなぐらいな感覚でしかないんですけども。具体的に国見先生、そのミネラルって何なんですか？
ね、大事なんですよ、それが。
大事なの、わ かり
ね、元素です。
ます。
私たちの、酸素、水素、炭素、窒素以外の元素はすべてミネラルなんですね。ですから、カルシウムや、元素、ナトリ
水
ウム
平リー
や、
ベ、僕の船の中の、
そうでございます。
中だ。
調べてね、皆さん記憶があると思いますが、中って酸素、水素、炭素、窒素も入ってるんだけど、それ以外のそういったものの元素は全てミネラルなんですね。だから114種類ぐらいあるんですよ。それでもちろん今おっしゃってくださったマグネシウムとかね、ナトリウムとかもちろんそうですけど、ま、亜鉛とか鉄とか聞き覚えのあるとこだとその辺かな。あとカリウム。カリウムは特にね、このリンパに欠かせないキーワードになるんですが、そういったもの全般がミネラルなんですね。で、今ミネラル取りましょうっていうことをずっと推奨してる、まあ、その背景にはちょっといろいろと現代食の事情があったりとか、ミネラルの働きの中に、他の栄養素もね、もちろん大事なんですけれども、いろんな栄養素を体の中で使えるようにしてくれる、酵素を活性化させるというすっごく重要な役割を持っていることと、ね、で、酵素が活性化するということは、いろんな働きに影響しますので、もちろん肩こりとか貧血とか足がつるとか、起きれないとかね、全部ここ関係します。酵素がうまくいかなくて、代謝がうまくいかないといろんな不具合が生じるので。そこに実はミネラルが絡んでるよっていうことが一つと、私がここまで今、もう15年ほど言い続けてね、みんなにね、飽きないのって言われるんですよ、国光さん。ずっとミネラルのことやってて、飽きないのって言われるんだけど、飽きるどころかですね、やっていくうちに、どんどんこのまた謎が出てきたりとかね、発見があって、私がすごくここ大事だなって、こういう栄養素なんだけれども、酵素を働かせる方因子であるということと、それからもう一つね、それによってね、神経伝達物質、セロトニンとかドーパミンとか、そういうのを作るとこにも、このミネラルすっごく影響するので、キレるとか、イライラするとか、眠れないとか、パニックを起こすとか、うつ症状があるとか、ここに実はものすごく影響があるんです。
気づきました、国見先生。僕はミネラルが足りないんだと思います。
足がつるんです、ズッピーさんは夜寝
足
て
が
る
つ
と
る
き。
し、最近なんか気も短くなってる気がするし。長谷川先生はリンパを研究されていて、で、国見先生、ミネラルの国見先生と出会ったと。ね、で、長谷川先生、リンパ君はお水を2リッターぐらい飲みなさい、リンパ君の好物は水ですからっていうお話をされたことがあったんですけども、その中の成分のミネラルっていうところに気づいてからの出会いっていう解釈でいいんですかね。
そうなんです。本当に体の中の、もう硬くて流せないなーなんていう方の食をちょっとお聞きすると、 やはりカリウムを失うようなお食事、あとでね、美香先生にお話ししていただきますが、そういったことをされている。で、ほんのちょっとミネラルを取っていきましょうとかっていうような、食のちょっとアドバイスをするだけで、次の時来た時に全く流し方が変わる。もう施術の方法まで変わるくらい、体が変わるんです。なので、やはり食事を変えるっていうとなかなか難しいから、何かこう、シュシュってかけたり、パパってやるだけで、中からスッと変わったら、すごくいいじゃないですか。重たいことをお願いするんじゃなくて。それでミネラルだって思ったの。なので、はい。
そうすると、長谷川先生がお水を2リッター飲みなさいっておっしゃいましたけども、それはミネラルウォーターを飲めばいいっていうことなんですか？
そうではなくて、お水はリンパの流れに必要で、そもそも体が流れるように酵素が働いていたりとか、そういう細胞のむくみを取るような行動っていうのは、運動とか施術でもなんとかなるんですけど、やっぱりミネラルをきちっと取っている人の体は、再生しやすいというか、リンパを流しやすい、いい体になるっていうことを感覚で掴んだので、でも詳しくわからないし、それで、美香さんにお話しいただいて、学んでみて、それから、あ、なるほどね。でも、合点がいってしまって。はい。なので、皆さんには、美香さんの、スープの作り方とか、すごく日常に落とし込める簡単なミネラルの摂取方法とかを、サプリメントとかではなくて、伝授されているのでね、ここもお客様にもお伝えして、同じようなことを、お客様にやっていただいています。
ありがとうございます。そうすると、国見先生、ミネラルは普段どうやって摂取すればいいんですか？
本当にですね、ミネラル豊富に含むもの、そういう栄養を含むものをしっかり食べていただければいいんですけれども、例えばお味噌汁。今朝お味噌汁、一日の中でお味噌汁飲まれてますか？飲まれてます。
2日に1回ぐらい。
何回ぐらいね。で、お味噌汁だったりとか、あとは、だし汁なんかもすごくいいわけですよね。煮干しとか昆布とかね、あと、トビウオなんかもすごくよくって。ですからね、イメージしていただくと、日本人がもともと食べてきたような食生活が、割とね、ミネラル豊富なんですね。お出汁取って、ね、だし殻も昔は多分捨てないで食べちゃってたと思うんですよね。だし殻にまだいっぱいカルシウムもマグネシウムも残ってるから、そういうものであったりとか、あとご飯も白米だけじゃなくて結構雑穀米にしたりしてらっしゃった昔はね、雑穀米もすごく、雑穀自体にミネラルがあったり、あとは海藻類。日本人はね、日本人だけ海藻がしっかりこう消化できる腸を持ってますけれども、海藻のミネラルもすごく豊富ですので、海苔とか、あとは青さのりとかひじきとかもずくとかですね、はい、そういったものもしっかり食べていくとすごくいいですよね。そういうふうな形で、あとはもう食べ合わせですよね。お酢のものと一緒に取ってもらうと吸収が良かったり、梅干しなんか酸っぱいのと食べてもらうとミネラルって吸収しやすくなったりもするので、そんなところでまずご家庭でできることからやろうねということをおすすめしてます。
なるほどね。そうですよね。国立先生、そうすると、サプリを取りなさいようじゃなくて、自然食のものからミネラルをちゃんと補給していきなさいっていうことがまず前提なんですね。
ですね、まずは普通の食事からというとこですね。はい、
あれです
も
よ
ち
ね、さっき
ろん、
イライラするとか、あるじゃないですか、その精神的に安定しないとか、いろいろといろんなね、ファクター、要素が絡んでいるとは思うんですけども、でもその食と気持ちの持ちようとか心の在り方の関係っていうのは大事なんですよね、きっとね。
大事ですね。私もこれを恥ずかしながら、この活動に入る前はですよ、全くこの食と精神のつながりは、もうこれっぽっちも知らなかったんですね。はい。それで、私、もともとね、幼稚園に勤務してたんですよ。だから子供たちの保育に関わっていて、で、結婚で一時退職してから栄養学勉強を始めて、で、そこでどんどん食の安全とかいろいろこう、関心がいって、食べなきゃ危険って本出してるんですが、そちらで強調した NPO 法人食品と暮らしの安全基金っていったところにちょっとたどり着きまして、ここで勉強を少し、食の安全性とか、そういったことを勉強してからまた幼稚園に戻ろうと思ってたんです。そしたら、ここが2008年からミネラルが現代食に不足してるではないかという調査がわっと始まって、で、そのモニター調査に私も一緒に関わって見ていったときに、だしですよ、だし汁、ちょっとね、足したりね、ふりかけにして食べたりね、そんな簡単なことだったのに、パニックが収まっちゃったとか、イライラが減ってきたとか、そういう精神の変化が顕著に見られた方が多かったんです。それで、これは何ぞやと思ってですね、いろいろこう、突き詰めていくと、まあ、それはもう当然のことでね、酵素の働きを助けますから。ね。だって、セロトニンやドーパミンって酵素が作るわけですよ。酵素はタンパク質だけどね。そしたら、この酵素がうまく働いて、ちゃんといい状態で作ってくれれば、精神状態というのが自然に安定しますよね。セロトニンが多すぎたりとか、少なすぎたりすると、大変なんですよ。寝れないとか、うつうつしたりとか、なんか心配になったりとか。で、ちょうどよく作るのに必要になってくるのが、ミネラルで、特に亜鉛ですとか、鉄ですとかね、マグネシウムですとか、こういったものが神経系を、神経系に関わる酵素の補因子、補う因子と書いてね、なってるので、そこで全てが私の中でビビビビビッとつながってしまってね、これはもう、全国、全世界の子育て世代に知らせたいとか、それから幼稚園や小学校の給食に取り入れてほしいとか、なんなら認知症も全然変わってきますので、赤ちゃんからお年寄りまで、みんな知ってって思って、今動いてる次第でございます
暑いですね、国光先生。暑い。よくわ
す。
かります。普段元気のいい長谷川先生がもう本当無口になってますよ、今。
連絡しても今日はどこって言って、今日は宮古島、今日はどこどこ、急に北海道に飛んでたり、気温差何度なんだろうって思ったりするぐらい、本当にすごい活動を続けられています。
じゃあそういうふうに広めてらっしゃるわけですよね、そのミネラルをね、全国にね。はい。ありがとうございます。まだ聞けるところまで聞けてないような気がしますけれども、また次回ご登場いただくような感じでもいいんでしょうかね、長谷川先生。国光さん
もう
も。
まだまだ聞いていただきたいことだらけなので、
ですね。
もう一度、来週もお願いいた
し
し
たいと
ま
思
す。
います。そうですね。国光先生、大丈夫ですか？今回
大
これ
丈夫で
言い忘れてるからっていうことがあったら、ぜひ最後に一言。
す。いえいえ、大丈夫でございます。私のこの根っこのところがガッとお伝えできましたので、次回ぜひリンパとミネラルのところの本題に行かなければ申し訳ございません。
い
本
や、
題
とんで
に
もないです。
ござい
もう、
ません。
なんなら国見先生、別に番組を、ポッドキャスト別に作りましょう。はい。もう本当にね、国見先生がどういう思いで、このミネラルに関わってらっしゃるっていうところが、今週はよく分かりましたので、また次回、ね、少し具体的なこともお伺いしていこうかなと思っております。はい。では、先
よろ
生。
しくお願い
はい、
します。ありがと
よろ
う
しくお願いいたします。はい、暑い日となりました。また来週お楽しみに。先生方、ありがとうございました。
ございます。はい、ありがとうございます。